Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete anata no jinsen story.こんばんは。1月24日月曜日午後9時30分を少し回りました。週明けの夜いかがお過ごしですか？ FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションよりナビゲーターの僕カズくんです。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。いつもこの番組ではある程度人生を歩んでこられた方のストーリーに耳を傾けさせていただいているんですが、今月2022年1月は1ヶ月間を通しての新春特番ということで、ティーンエイジャー10代の若者たちのお話に耳を傾けさせていただいて、僕たち社会人がなかなか聞く機会の少ない若い人たちの素晴らしい発想から学ばせていただこうということで、今日も楽しく進めていけたらと思っております。どうぞお楽しみに。さて、そんなわけで今日も素敵なゲストをお招きしてお話を聞かせてもらっています。今日のスペシャルゲストはこの方、
松根秀隆です。
はい、専門学校1年生、先日19歳になったばかりの松根秀隆さんです。今回松根秀隆さんとつないでくださったのは、昨年6月にこの番組にゲスト出演してくださった栗山亮太さんです。この経緯についてはですね、ぜひ本編を聞いていただければと思うんですが、今日から2週にわたって松根秀隆さんからズームを通してとても興味深く楽しいお話をたくさん聞かせていただきました。今日24日と来週31日はその模様をワイワイと賑やかにお届けできたらと思います。今日はその1週目、どうぞ最後までお楽しみに。なお、今回はズームによる収録につき、お聞き苦しい点が多々ありますことご了承ください。では内容盛りだくさんにつき、早速本編に入っていきたいと思います。2022新春特番、これからを担う若者たちの貴重な話を聞いちょう企画第4弾スタートです。カラスと違うねんな。君の話。
君の話。
俺たちはまだちっぽけで、手のひらの中には、この手のひらの中には何もないけど、雨に打たれ、風に打たれ、でも諦めないから、でも諦めたくないから、きっといつか何かを掴むんだ。でそうだろう。
改めまして、今日のゲストは松根秀隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、お名前と漢字の説明とかしてもらっていいですか？
自分の名前の松根は、松の木の松に根っこの根。秀隆の方は秀才の秀に、隆が隆起の隆ですね。
かっこいい名前で。
書きづらかったですけど、小学生の時は。
あ、そうやね。そんな自分の名前は好きですか？
好きか嫌いかで言えば好きですよ。独特なんで、オリジナリティがあるので、そういうとこは好きです。
確かにね。
はい。
生年月日を教えてもらっていいですか？
1月10日です。
2003
年ですね。ごめんなさい。2003年1月10日。
あ、今月で19歳になるってことかな？
あ、そうです、そうです。19歳になります。
なるほど。おめでとうございます。
ありがとうございます。
実はですね、僕友達を通じてヒデ君と出会わせてもらって、はい、まあその友達もヒデ君と言ってるんで僕もヒデ君と呼ばせていただくんですけども、
お願いします。
現在の家族構成とかはどんな感じですか？
一応今は寮で過ごしてるので一人暮らしでですね、ただ児童養護施設に今弟が1名います。
はい、今ヒデ君がいてる寮っていうのは、
そうですね、専門学校の寮で、なおかつ専門学校から卒業した後も社員寮みたいな形で使うことができるっていう。
あ、そういう便利なところがあるのね。
はい、そういうところに住んでます。
ということは今は専門学生ということで。
はい、そうです。
どんな感じの勉強をしてるんですか？
保育学生なので保育士になるための子どもの勉強をいろいろしています。はい、
それは保育の専門学校に行こうと思ったなんか理由とかあるの？
保育資格を取ったら児童養護施設で働こうと思ってるので、児童養護施設のスタッフさんに憧れたっていうところですかね、理由としては。
ああ、なるほど。紹介してくれた友達からの前情報として、ご兄弟でね、養護施設で育ったということで、はい、僕もその紹介してくれた友達も養護施設で育った先輩ということで、
はい、そうですね、はい、
こんな先輩後輩も珍しいやろって話なんですけど、
レアですね。まあ、
それレアですね。そういう系の話も含めてまた、これからお聞きしたいなと思うんですけども、
はい、
今アルバイトとかはしてるのかな？
薬局で今アルバイトをしています。
ドラッグストア？
ドラッグストアです。
あ、楽しいですか？
自分には結構合ってるなと思います。なんか暇な職業は結構苦手なのでなそういう点で、はい、
ちょっとアクティブな方が、
そうです、そうです。なんかそういうのはありがたいですね。あ、本当に。
で、まあ、先ほどね、弟さんも養護施設にいてるということで、その弟さんのいてる養護施設に一緒にいてたということをかな。
そうですね。
弟さんとは何歳違いで？
1歳違いですね。あ、誕生日も2日違いなので。
おー、年頃だね。
はい。
いつからその養護施設でお世話になってるんですか？
一応書類上は3歳からお世話になってました。
弟さんも一緒に入ったん
ですか？そうです、2歳とかで。はい、そうです。
それはどういう理由で施設でお世話になることになったのかなとかいうのは知ってるんだ。
一応そのお話聞いた限りでは、うん、父方がちょうど携帯が普及し始めた時期らしくて、出会い系に全部金額突っ込んで借金作って飛んだっていうのを聞いてますね、自分は。
あ、父親がね。
はい。
で、お母さんも生活に困って。
そうですね、そういった流れで、まあ、児童養護施設です。はい、
なるほどなって、はい。そしてでも養護施設とはいえ1歳違いの弟さんがずっといるわけで、兄弟喧嘩とか結構したりとか？
いや、ほぼなかったと思います。
本当に結構仲良しで。
仲良しというか、幼い時はですけれども、
うん、
お互いゲームがやりたいとか一緒のゲームやりたいとかあったら自分が譲るって形をしてて、
うんうんうん、
である程度年齢重なった今はもうお互い趣味が全然違うんで、
うん、
そこで喧嘩することもなく、ただ自分が弟のことからかったり逆にからかわれたりみたいなのがあって仲良くやってるみたいなことはありました。
ああ、そしたらまあいい距離感でっていうことだよね。
そうですね、はい。
養護施設は2歳3歳ぐらいから20歳ぐらいまでの人たちが集う感じ、生活する感じかな。
一応うちの施設では18歳までっていうことだったので。
18歳までね、はい。で、まあいろんな事情を抱えた人たちが何人ぐらい生活してたの？
一時期は60人ぐらいいたってのは聞いてます。
あ、そんなにたくさん。
大型施設だったので。
本当に何人部屋とか？
ちっちゃい子の幼児と言われる子供たちがだいたい12人ぐらい、
まあ、すごいね、一部屋に12人ってすごいじゃない。
はい、そんな感じの部屋でしたね。
養護施設での生活結局、何年いた感じなのかな、ひでくんは？
自分は15年間在籍してました。はい、
結構でもいろんなことがあったんじゃないですか？
そうですね、いろいろありましたね、施設はやっぱ。
親に会えない寂しさみたいな、そんなんもちっちゃい頃は結構あったりとか？
あ、いや、なかったですね、もう何もそういうのは。
あ、へえ。結構楽しくそうしてた感じかな？
そうですね、自分はもう本とかアニメが好きだったので、なんか人と接するよりもそっちの方が好きみたいな子供だったので。
なんかみんなでワイワイ遊ぶとか、そういうのとかあんまりせず。
そうですね、したけど、うん、なんですかね、なんか他の子に比べては行動あまりしてなかったっていうのは自分でも思います。
その辺は弟さんとかとは性格はまた違う感じなの？
あ、いや、弟も同じ感じですよ、基本そういうところは。
同じ感じなんや。あ、じゃあまあ子供の頃性格的にはどっちかというと、こう、内向的というのか。
そうですね。内向的でしたね。
結構遊ぶ場所とかあったの、その施設は。
あの、近くに小学校があったので、そこのグラウンドでみんなで遊ぶっていうのはよくしていました。
なるほどね。ほんじゃ、もう全員そこの小学校行くん？
そうですね。小学校、あと近くの中学校。
中学校行ってました。へぇー。
はい。
なんかこう、怖い兄ちゃんとかいじめてくるやつとかさ、いろいろいるじゃない。そんなん。
います、います。
怖い先生とかさ。
ああ、もうそういう経験で言うと、小学校2年生頃に、うん、施設の子ってやっぱり、その親がどうこうとかいう理由だったりするので、うん、あまり良くない子みたいな印象があったらしくて、先生からのいじめみたいなのがあって、よく言う、うつ状態に入るっていうのがあったりとか、あと、空手習ってた子がいたりとか、いじめは結構ありましたね。
まあなんかこう弱肉強食的なところあるもんね、養護施設ってね。
あります、あります。
その先生のいじめっていうのは、その養護施設の職員みたい。
あ、いや、もう学校の先生です。
学校の先生がいわゆるその差別的な感じやね。
あ、そうです、そうです、そうです。
そうなんや。それ辛いな、ま
あ。そうですね。あれはしんどかったですね、今思っても。
ああ。よくでもそのうつ病、うつ状態から脱却できたよね。
いや、名残として今でも爪噛んじゃったりしますよ、でも、やっぱり。
なるほどね。
はい。あんま良くないんですけど。
勉強はどうでしたか？好きでしたか？
好きなものしかやらない子でしたね、自分は。社会だけ圧倒的に強くて、それ以外もうダメっていう。
あ、社会が得意やった。
やっぱり社会科だけは強かったですね、自分。
本当に。まあでも、はい、一つでもそうやってね、あ、これはっていうのがあるっていうのは大きいよね。
そうですね。すごいありがたかったです。今思うと。
高校も行かせてもらえるんでね、その養護施設から。
はい。そうです。行かせてもらいました。
保育士の資格取って養護施設で働くぞっていうような明確なこう目標を持ったのっていつぐらいなの？
一応小学校3年生頃に、
うん、
自分の担当職員さん、よくしてもらった担当職員さんが、退職するってなった時、
うん、
その時も、すごい泣いちゃったんですよ、自分が、うんうん、職員さん好きすぎて、
うん。
で、その時に、なんかこういう人になれたらいいなと思って、って感じですかね。
いやー、はい、でも、やっぱりそういう、こう、リスペクトしてくれた先生がいてて、そういうのが今につながってるっていうのはすごい大きいよね。
ですね、そうですね、本当にありがたい限りです、その先生には。
すごい褒められた思い出とか。
子供の救済役をよく買って出てたので、そういうところではよく褒められてましたね。
喧嘩とか、はい、
喧嘩とか、と子供と大人のやり取りの中で、子供がもうですか、精神的にちょっと参っちゃって職員に殴りかかろうとした時に救済役入るとか。
ああ、それはすごいね、褒められるよね。
はい。あれは結構褒められましたね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. ヒデ君、このあたりでね、ヒデ君のおすすめの曲を一緒に聴けたらなと思うんですが。
はい。オレンジスターさんのマールソラウサギという曲がとても大好きです。
これはどういう感じでおすすめなんですか？
この曲のいいところは、ゆったりとした曲調で、なおかつ人の心象の部分にとても何ですかね、感動できる。もうこのゆったりとした曲で、この機械的音声の曲だからこそ人が考えられる曲だなって思うんで、あの口で説明するのとても難しいんですけど、
うん、
聞いていただければ結構好きな方多いと思います。はい、
わかりました。そしたら曲紹介の方でお願いできますか？
はい、オレンジスターさんのマールソラウサギです。
また月が昇る、今日が終わりだす、願い叶ってる、言葉を飲み込む、砕いてない泣き出す、君はまだ大丈夫。
毎週土曜日の朝7時30分から。こちらもよろしくね。
よろしくね。
連れ出してこのまま戻る気はないわ。初めての自由と出かけたいの。二人で
中学ぐらいの時とかってすごいこう、はい、意味もなくイライラしたりとか職員とか学校の先生に反発したそんな時期は
自分はそのなんですか反抗期って言われるものはあんまなかったんですよ。
あ、そうなん
だ。やっぱイライラとかはやどうしてもしてましたね。
中で収めとくみたいな。
それをスタッフさんに言って何が変わるんだって自分でもよく思ってたんで、はい、あ、自分でいつも収めてました、そういうのは。
あ、まあある意味大人というか、
はい、そういう考え方でしたね。
その例えばこう施設に入れた親を恨んだりとかそういったのはなかったの？
恨みっていうよりも、
うん、
なんか哀れみが出てましたね自分の中では。
ああ、哀れみ、うん、
わざわざ児童養護施設に入れなきゃいけないぐらい財源を圧迫される状況に陥ったのが、うん、なんかかわいそうってなんか心の中でほくそ笑んでましたね、
親のこと。
そうです、なんかかわいそうな人やなみたいな。
あー、逆にね
っていう考え方をしてました自分は。
なるほどね。今はそのご両親との関係はどんな感じの？
自分は児相側へ伝えた内容としては、うん、自分から接触することは基本ないっていうスタンスを伝えました。
あ、児童相談所にはね。
そうです、そうです。
うーん、
なんかあったら怖いから嫌だって言って、
うんうんうん、
拒否をしましたね、はい。
それはもう弟さんも一緒のスタンスで？
あ、いや、弟はまだわかんないですね、ちょっと、うん、弟はなんかもう弟で決めてくれっていう形なんで、
そのあたりはもうお互い自由な感じでっていう、はい、
そうです、そうです、
うん。で、施設は18歳いっぱいまでいてて、
はい、
で、一人暮らし。
そうです。
して、もう一人暮らしして、そしたら。
まだ半年とちょっとって感じですね。
あ、
4月に出たんで。
あ、そうかそうか。3月いっぱいまでね。
はい。
どうですか、一人暮らしは。
結果論的な発言になるんですけど、
うん。
寮じゃなきゃよかったなって、一人暮らし、もうシンプルな、過ごせばよかったなってよく後悔します。
寮じゃなくてもう本気の一人暮らしね。
そうそうそう。
あ、その寮もなんかちょっと決まりがあったりとか、その横のつながりとかあるの？あの寮生
同士。いや、寮生同士のつながりとかはないんですけど、
うん、
友達呼べねえのしんどいなーってなってます。
友達呼んだりするのもね、そういう制約があるのね。
そうそうそう。コロナ禍なんでどうしても。
あ、確かにね。それはもう一人暮らしに戻ったりできない。あの、戻る、一人暮らしに行ったりとか。
できないっす。できないんで、もう今諦めて生活します。
あ、そうなんや。それなんでできへんの？は
い、まず自分、とあるところから援助金みたいなものをいただいてるんで、
はいはい、
そこの住所がもうここになっちゃってるっていうのと、
はい、
あと給付型奨学金をいただいてるので、そこの、あの申告の変更をしなければならないので、そういったところでやっぱりその児童養護施設側に負担をかけるので、
ああ、
そういうのをちょっとなんかやめてくれるということを言われてるんで。
そういうのがあんねんね。
あります、はい。
まあもうせっかくなら楽しむっきゃないもんね。
そうそう、貴重な体験なんで、
うん、うん、確かに確かに。で、そのひで君を僕に繋いでくれた栗山君、栗ちゃんとどういう出会いなんですか？
栗ちゃんとの出会いは、自分の里親にあたる方が紹介してくれて、うん、最初に会ったのがいつ頃か覚えてないんですけど、
うん、
結構幼い時にお家に招待していただいて、
うん、
そっからもずっと仲良くしていただいてるって感じですね。
あ、弟さんもね。
そうです、弟も含めて2人揃って仲良くしていただいて、感謝しかないです、マジで。
ああ、ね、いいよね、なんかそういうこう寄り所というのかね。
はい、
ひでくんから見て栗山さんはどんな人ですか？
一般的には盲目はハンデとされる中、それをハンデじゃなくて武器にしてるのは、うん、とても、うん、尊敬できる部分だなって思うし、
うん、
その上で何ですか、奥さんと二人で協力してるっていうのもすごい好感持てるなっていつも思ってます、
うんうん、ああ、 いやでもそれ思うと素敵な出会いよね。
ですね、本当にそこは。マジであれはよかった。
その割にフルネームを覚えててくれてなかったという。
いや、まあまあまあまあまあ。
まあまあ、栗山、栗山らしいね。
本当にあの人っぽいっすわ。なんかあの人らしいなと。
らしいね。
納得ですよ。
ね。いやいや、いい人と出会ってよかったよね、それはね。
いや、本当ですよ。よかったです。
まだまだ来週に向けてですね、ひでくんの素敵なお話は続くわけなんですけども、このあたりでですね、今話題に出ました、僕にひでくんを紹介してくれた栗山ご夫妻にもインタビューしているので、その模様をですね、皆さんだけでなく、ひでくんにもサプライズでお届けできたらと思います。まずはですね、1月10日に19歳になったひでくんに、こんな言葉をご夫婦から届けてくれていますよ。
ひでくん、お誕生日おめでとう。
ございます。
僕からも改めてお誕生日おめでとう。ってことで、早速質問していきたいと思うんですけど、そもそもですね、栗山ご夫妻はどんな経緯でひでくんと出会ったんですか？
私が知り合ったのは、多分ひでくんが3歳ぐらいの共通の知り合いのクリスマス、ミニクリスマスをやった時に、まだちっちゃくて、そう、施設から預かってきたっていう時、それが初めてでした。
その時ってまだ栗山たちは結婚してない？
まだ知り合って
まだ知り合
ってないんじゃないかな。
あ、かなちゃんの方が先な？
いや、そうでもないんだね。なんか知り合ってて、最初になんか、そうそう、あの、キャロラインが、そう、ひでくんとか、と最初、3歳ぐらいの時に、すき焼きパーティーとかやったのが一番最初に覚えてるけど、ね、うん、そう、だから、本当に小さい時から知ってるから、あんだけ大きくなると、びっくりする、しますね。
なるほど。奥様である、かなちゃんのお知り合い、キャロラインって方が紹介してくれたんですよね。でも、そのことで、お二人に出会ったひでくん。ひでくんは、よっぽどお二人から可愛がってもらったと思うんですよね。だって、今日も次回のオンエアでも、栗山ご夫妻に感謝の言葉をいっぱい伝えてくれてましたよ。
本当にな
んか、
何もしてない。ひでくんが今年、専門学校に入学して、うん、またそれがいいことに、うちの近所なんですよ。だからなんかね、立ち寄ってくれたりとか、今年は結構遊びに来てくれましたよ。で、子供にエヴァンゲリオンと進撃の巨人のお話を一生懸命分かりやすくしてくれて、もう子供たちがドハマりです。映画にも連れてってもらったりして、こちらこそお世話になってる感じで。
いやー、素敵な関係でほのぼのしますね。逆にですね、栗山くんからこんな質問をもらいましたよ。
ひでくんはたっくんのことすごい、弟くんのことすごい気にしませんでしたか？
ひでくんのこと聞くので結構手いっぱいやったから、弟さんのことはあんまり聞けてないね。
そう、多分ひでくんはお兄ちゃんだから、弟のことがすごい気になって、後ろ髪を引かれながらずっと育ってきたタイプではあるんですよ。すごいそういう思いやりとかはすごいあって、兄貴的な弟を思う気持ちもすごいある子で、
うん、弟さんとはね一つ違いだから余計にこうね気になるというのか。
そうで、ちょっと弟も結構コミュニケーションが苦手な要素もある子なんで、そういう意味では実は心配してるんだと思うんですよね。
弟さんとの関わりの中で優しさとか強さを育んできて大人になりつつある、そんなひでくんのこれからがますます楽しみですね。では最後にお二人からひでくんに一言ずつメッセージをもらえますか？
ひでくんは、本当に僕はちっちゃい頃から、知っているんですけど、自分が、まあ、施設にいたっていうこともあるからすごい気になる存在ではあって、いつも気にしていたんですけども、ちゃんと自分の道を見つけて、専門学校に入って、でまた施設の職員っていう自分の一番得意分野に進みたいっていう方向に 言ってくれてることはすごい嬉しいなと思っています。
最近彼女ができたみたいで多分幸せだと思いますなかなか最近タイミング合わなくて遊びに来てもらえれてないんですけど、また時間があったら遊びに彼女とさんと来てくださいね。
栗山亮太さん、そして奥様のかなこさん、素敵なメッセージをサプライズでどうもありがとうございました。
次回へ続く。
他人任せだといつまで経ってもそうだよねっていう感じなんで、
自分の考えを持ってる方々、やっぱ若者っていうのは軽視されがちなのかな。普通に話しますね政治の話は。そこをちゃんと見定める機関、公的機関があれば、ああいう野党が出てこないかな。今までの戦争の記憶って何のためにあったの？それの対応手段がアメリカしかない。したいけど怖いって感じですね本当に。今こういう政策してるならこうこう断版しに行こうみたいな。行政自体の根幹を変えなきゃ意味ないと思うんで、現実見なよって言いたいですね。最大の感謝ですね本当に。自分はもうこの人生にとても大満足です。
ウェローレズ FM ギーグ。 Someday you'll understand that. Now He's looking at you, kid.
スティービーワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き松根秀隆さんのまだまだ興味深いお話の数々にご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターは僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。